ある日の午前中、自宅の電話が鳴った。
はい、田中です。
もしもし、あのさ、ポストに郵便物届いてる？実は大事な商談があって、ケースの中に書類と小切手と携帯と身分証と財布を全部入れてたんだけど、喫茶店で商談相手の人迎えに行こうとして席立った時に全部盗まれちゃったんだよ。警察には連絡したから、連絡あったらよく聞いていてもらえる？あと携帯電話止めてあるから連絡はしないでね。
ヒロシかい、何やってるの。わかったわ。
その日のお昼、自宅の電話が鳴った。
はい、田中です。
もしもし、私警察の者ですが、東京駅の女子トイレの中で息子さんの財布とポイントカードが捨てられていました。東京駅の遺失センターに取りに来てもらいたいのですが、確認のため息子さんの名前や住所などを教えてもらえますか？
はい、息子の名前はヒロシって言います。息子の住所は、あと生年月日は、それで私の住所は。こうして私は警察を名乗る犯人に息子の名前、生年月日、住所、私の住所などの個人情報を伝えてしまったのです。
その1時間後、自宅の電話が鳴った。
はい、田中です。
もしもし、ヒロシだけど、実はケースの中に契約書と小切手が入ってて、現金決済っていう形で小切手を預かってたんだよ。その処理をどうするか今話し合ってるんだよ。小切手の額面が1500万円で、上司がどうにかしようとしてくれてる。会社に迷惑もかけられないし、少しでもお金の工面お願いできないかな。
そうなの？300万ぐらいだったらなんとかできるわ。
本当？ありがとう。じゃあまた連絡するね。
その後、再び自宅の電話が鳴った。
はい、田中です。
もしもし、私大宮駅の者ですが、大宮駅に息子さんの書類が捨てられていました。午後8時までに取りに来ていただけますか？
こうして私は駅員を名乗る犯人と話をしたのですが、電話を切った後、息子から電話があり。
大宮駅から電話あったでしょ。俺が取りに行くからさ。大宮に着いたんだけど、書類が汚れてて使い物にならない状態なんだよ。書類は書き直さなきゃいけない。何でもするから300万取りに行くからお願いね、
などと何回か電話のやり取りをしたのです。
その日の夕方、再び自宅の電話が鳴った。
はい、田中です。
もしもし、母さん、今会社の上司に代わるね。
もしもし、私ひろしさんの上司の鈴木と言います。実は書類を確認したところ、汚れていて伝えない状態です。今度の火曜日には銀行で止められている小切手が悪用されなければ現金にできるので、借用書も書きます。自宅に佐藤という社員を行かせますので、300万円を渡してもらえますか？
こうして私はこれらの内容を信用し、孫の入学祝いなど自宅で保管していた現金300万円を袋に入れ、ヒロシの会社の人がお金を取りに来るのを待ちました。またヒロシの会社の上司からは電話を切らないよう言われていたので、通話状態のままで待っていました。すると少しして、
お待たせしてすいません、今社員の佐藤が自宅近くの与田荘クリニックまで来ています。お金を持ってそこまで行ってもらえますか、
などと言われたのです。私は、わかりました、すぐ持っていきます、と言い、指示された場所に向かいました。私が指示されたクリニックに着くと、20代前半くらいのスーツを着た女が声をかけてきました。
すみません、田中さんですか？
はい、そうです。佐藤さんですか？この度は息子がご迷惑をかけてしまい、申し訳ありません。これ、お願いします。こうして私は300万円の入った紙袋を渡しました。その後、 女は急いで駅の方向へ行ってしまいました。
翌日の午前中、再び自宅の電話が鳴った。
はい、田中です。
もしもし、ひろしだけど。あ、昨日はありがとう。実は違約金を支払わなくちゃいけなくて、あと480万円も足りないんだよ。払えないと契約が止められちゃうかもしれないから、もう少しなんとかならないかな。
そんなお金ないわよ。まあ50万くらいならなんとかできるけど。
悪いけど、そうしてくれるかな。助かるよ。
こうして私は催促された50万円を用意するため、駅前の横横銀行の窓口に行ってお金を下ろしに行ったのです。この時、銀行の方から、このお金は何に使うのですかと聞かれたのですが、早くお金を用意しなければならないと思い、とっさに孫の入学祝いで現金が必要だと嘘をつきました。その話をしたところ、行員の方も納得し、現金50万円を無事に下ろすことができました。自宅に戻ると息子から電話があり、昨日と同じ場所で昨日と同じ会社の方がお金を取りに来てくれるとのことだったので、指示通り昨日と同じように通りにお金を渡してしまったのです。夕方になり、息子のことが心配になったので、夫が息子の奥さんに電話をしたところで、これまでのことがすべて嘘の話で、騙されたことに気がついたのです。こうして私はオレオレ詐欺の被害に遭ってしまったのです。